おはようございます。それでは、蒼天で、あ、それでは、賛美していきましょう。ラララララララララ。3、はい。主の愛の長うちに、満ち溢れおるとき、主の持ちたもうては、速やかに伸ばされ、持ちたまえ我が主よ、持ちたまえ我をも、見恵みを、取り継ぐに、通り良き、管として。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も、御言葉を通して、あなたの御教えのうちにある、くせしきことに目を留めさせてくださいますよう、お願いいたします。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。はい、本日のデボーション箇所は第一コリント12章12節から31節の前半です。それではお読みいたします。ですからちょうど体が一つでもそれに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあってもその全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。なぜなら、私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も、奴隷も自由人も、一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。確かに、体はただ一つの器官ではなく、多くの器官からなっています。たとえ、足は、私は手ではないから、体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が、私は目でないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。もし体全体が目であったら、どこで聞くのでしょう。もし体全体が聞くところであったら、どこで嗅ぐのでしょう。しかしこの通り、神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。もし全部がただ一つの器官であったら、体は一体どこにあるのでしょう。しかしこういうわけで、器官は多くありますが、体は一つなのです。そこで目が手に向かって、私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって、私はあなたを必要としないということもできません。それどころか、体の中で比較的に弱いと見られる器官が、かえってなくてはならないものなのです。また私たちは体の中で比較的に尊くないとみなす器官をことさらに尊います。こうして私たちの見栄えのしない器官はことさらに良い格好になりますが、格好の良い器官にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらに尊んで体をこのように調和させてくださったのです。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためです。もう一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。そして神は教会の中で人々を次のように任命されました。すなわち、第一に使徒、次に預言者、次に教師、それから奇跡を行う者、それから癒しの賜物を持つ者、助ける者、治める者、異言を語る者なのです。皆が使徒でしょうか？皆が預言者でしょうか？皆が教師でしょうか？皆が奇跡を行う者でしょうか？皆が癒しの賜物を持っているでしょうか？皆が異言を語るでしょうか？皆が解き明かしをするでしょうか？あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。アーメン。 それでは、今日の本部の内容をまとめてお伝えいたします。生徒たちは、聖霊様の満たしを受けることで、キリストの体である教会に属し、それぞれが各部分として、互いにいたわり合えるよう、神様により調和させられていると語られています。また、神様は、教会の中で、人々に賜物を与え、働き人として任命される方ですから、より優れた賜物を熱心に求めるように命じられています。はい。それでは、御言葉を黙想していきましょう。神様からの示しを求めていきます。はい。それでは、準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい。私は22、23、25、26を通して、よく教会が分裂したりするわけですけれど、この分裂がない、分裂がなくなる方法は何であるかということを教えられました。それは22節、23節にあるように、比較的弱いと見られる機関を大切にすること、それを尊ぶこと、そうすれば分裂がなく、互いにいたわり合うことができるということを今日教えられました。以上です。
はい。私は、まず13節で、このすべてのユダヤ人もギリシャ人も、一つの御霊によってバプテスマを受けたという。そして、私たちは一つとなるために、一つの御霊が与えられたんだということを思わされました。まあ、聖霊を受けて、で、バラバラだったこの人が、一つのキリストの体の器官に属するようになるんだということを思いました。また、25節で、体の中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためですということで、本当にこの弱い器官とみなされる、そういう器官にも神様はこの調和させるために、そのような役割を与えておられて、この教会の中で本当に必要な部分は何もないということを思わされました。以上です。
はい。私は21節と26節に目が留まりました。目が手に向かって私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできません。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。ここから、キリストの教会につながる誰かを必要ないと思うということは、本当に神様の体に傷をつける、キリストの体に傷をつけることであり、また自分自身が苦しむことであるなと思いました。なんか十字架にかかられたイエス様を思って、本当にこれはとても罪深いことなんだなということを教えられました。
私は13節に、目が止まりました。13節で、この生徒たち、クリスチャンというのは、御霊を受けて、聖霊のバプテスマを通して、キリストの体である教会に属するということ、改めて教えられました。そしてまた、24節、25節を通して、キリストの体の各部分として、互いにいたわり合い、そして、補い合うことによって、体の中に分裂がなく、体を立て上げていくことができるということ、そのことも得られています。はい、それでは、さらに詳しく、御言葉を調べていきましょう。三位一体なる神様について、また教えられる一つ一つのことについて、黙想し、書き留めていきましょう。はい。それでは、準備のできた方から分かち合いをお願いします。
はい。道に関しては18節。まず、御心に従って体の中に、キリストの体の各器官を備えてくださるお方。28節。教会の中で様々な職務を与えてくださるお方。そして、それぞれの職務が尊重され、用いられること。 が重要であるということ。聖霊様、12節から13節、ご自身が洗礼を授けてくださることによって、国や民族、地位、身分などの壁を根本から崩し、群れを一つにしてくださるお方。避けるべき行動、14節から17節と21節。自分の賜物や職務を誇ってはいけない。互いの職務、働きを認め、尊重すること。教訓、22節から23節。体の中で比較的弱いと見られる器官をことさらに尊び、大切にすること。以上です。
はい。私は、14節から18節を通して、神様がこの教会に与えられている一人一人に役割を与えておられるということを思いました。まあ、それぞれ目や手の働きがあって、まあ、同じではないですし、またそこから見える見方も違うんですけれど、それは、違う役割を担っているので、まあ、そのように、意見が分かれるように見えるんですけれど、実際はまあ一つの体として教会が働いているということを思わされました。以上です。
はい。私は13、15、16節から罪についてですけれども、まあ、ここから来たキリストの体につながれたものというのは御霊によってつながれたものなんだということ、そしてそれは容易に分割することはできないということを教えられたんですけれども、けれども実際現状を見てみると、あの人いらない、この人いらないという、また教会を離れたりという人たちが実際にたくさんいるのを見て、それを事実、分割してしまっているんだなということを思いました。キリストの体が切り刻まれているような、そういうことが起きているのかなというふうに思ったときに、本当に私たちはこれがとても罪深いものだということを知らなくてはいけないなと思いました。それから21節と26節のところから、教えられたこととして、私たちの体にある器官というのは、私たちが知らないことも多く、名前も知らない、いろんな名前も知らない骨があるということを最近で、知らなくても、わからなくても自分につながっているものとして大切にしなくてはいけないなと思いました。どこかが痛めば、どこかが欠損すれば、私たち自身が本当に痛むように、知らない人やわからないことをしている人に対しても、本当にいつも感謝の気持ちを持つべきだなと思いました。それから31節のところで進めとして与えられた賜物を豊かに用いていくということを教えられました。タラントを与えられたタラントを増やしたしもべと、それをただ土の中に埋めたものと思い出したんですけれども、優れた賜物を熱心に求めて与えられた賜物から本当にその賜物を豊かにしていく、増し加えていくということ、よくそれを用いていくことでそれがなされていくんだということを教えられました。
私は12章の30節31節を通して進め、また従うべき命令ですねをいただいています。キリストの体を立て上げるためにより優れた賜物を熱心に求める、群れのために求める必要があることを教えられています。このより優れた賜物というのは、12章の7節にあるように、やっぱその動機は、皆の益となるために、キリストの体の益となるために求めるものであり、また、13章が、その根底が愛であり、そしてまた14章の冒頭に、愛を追い求めなさいとあるように、この究極的には、アガペの愛を求めるべきであることも、教えられています。はい、以上です。それでは、最後に、それぞれいただいた御言葉を実生活に適用していくために、黙想していきます。はい、それでは、分かち合いの方をお願いいたします。
はい、 特に22、23ぐらいのところが適用ですけれど、最近特に来られてない方に久しぶりにメールしたり電話したりしたら、喜んで祈りをお願いされました。先週はまたご飯を食べている一人で黙々と食べている人、若者に声をかけて一緒に食べることができました。けれども、特に礼拝後、すぐ帰ってしまう方とか、あんまりコンタクトができない方々がいるので、そういうチャンスをうまく捕まえて、さらに、そういう方との交わりが深くできるようにと、今日はそのような方に話しかけようと思います。また、この祈りの中で示される人がいるかどうか、また取りなして、主にお聞きしようと思います。以上です。
はい、私は、具体的な適用はちょっとわからないんですけれど、今、教会につながっているすべての人を、本当にこのキリストの体として、見る必要があるなということを思いました。まあ、いろいろな、また、与えられているからには、機関としての、みんな役割を持っているということも思わされました。本当にその役割というか、それを果たすことができるように、まあ、それぞれ、この立て上げることが必要だなということを思わされました。ちょっと具体的じゃないんですけれども、以上です。
はい。私は、教会の中で、ちょっと問題を起こしてしまうというか、まあ、他の人の信仰をちょっとこうくじいてしまったりとか、そういうことが起こるのを見て、まあ、どうしていったらいいのかなということを思っていたんですけれども、やっぱり賜物を用いたり、その人自身の役割が用いられなくなっていくときというのは、なんかこう、すごく体の中で器官同士の戦いが始まっていくなということを思いました。やっぱり体というのは外側に向かってその役割を果たしていくときによく機能し、すべての器官がすごくよく働くようになるなと思って、やっぱりこう外側に向かって教会が動いていく必要があるなと思いました。まあ、特にその一人一人の賜物がよく生かされていくように道備えをしていく、そのことを示していって、またみんなで向かっていけるように導いていく必要があるなということを改めて今朝は思い、まあ、伝えつつ適用していこうと思いました。
私も具体的な適用にはまだ至っていないんですけども、群れがこの愛の動機で互いにいたわり合えるように、賜物を用いていけるように祈っていこうと思いました。以上です。最後に一言祈ります。神様、今日のデボーション、ありがとうございます。それぞれ、御言葉をいただきました。どうぞ、信仰を持って応答します。どうぞ今日もお持ちください。感謝してイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。 韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。